昨年の11月、アドベントを迎える時期まで、私たちは毎週日曜の礼、この毎週日曜の礼拝で、主の祈りを学んでおりました。そして、アドベントに入りまして、一時、主の祈りの学びを、中断する形になりまして、それから、教会歴の関連とか、いくつかの事情が重なりまして、約半年の期間が、過ぎてしまいました。今からまた主の祈りの続きをするというのも、どこか、間の抜けてしまったような印象も、ありますが、ただ、これだけの期間を経た後に改めて、言い訳じみてしまいますけれども、これだけの期間を経た後に改めて主の祈りに目を向けてみることにも、やはりそれなりの意味があるのではないかと思い直しました。そこでそういうことで、今日は、唐突といえば唐突かもしれませんが、主の祈りの中の、5番目の祈り、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえという祈りを学びながら神様を礼拝したいと思っております。それで早速、その、主の祈りの、5番目の祈りに目を向けてまいりますが、この祈りは、主の祈りの中でもやや長くて複雑な構造を持った祈りということができると思います。他の祈りが皆を崇めさせたまえとか、日曜の糧を今日も与えたまえと言ってと、シンプルな願いを歯切れよく祈っているのに対して、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえと、やや込み入った構造と内容になっています。しかも、もともとの原文の場合と日本語に訳した場合と、順序が変わっているんですね。つまりもともとの原文は我らの罪を許したまえということが先に来ておりまして、その後に、我らに罪を犯す者をと、続く構造なんですが、日本語に訳す場合に、日本語としての、自然さということを考えたのでしょうけれども、その順序が逆になっている、そういう意味で複雑さが伴っています。それから、あと主の祈りについて、いろいろ書いてらっしゃる方たくさんいらっしゃいまして、そういうものをも拝見しておりますと、結構多くの方が共通して書いてらっしゃることがあるんですけども、それは主の祈りを祈っている中で、この5番目の祈りに来るとそれまでのように素直に祈れなくなってしまう、突然口ごもってそれ以上祈れなくなってしまう、そういう趣旨のことを語っております。それは何かと言いますと、やはり、今も触れましたけども、私たちに罪を犯した人を私たちも許すように、我らに罪を犯す者を我らが許すごとくといった言葉において引っかかりを覚えてしまう、そういうことがとても自分にはできない、そういう思いにとらわれて、そこで祈りが、ストップしてしまうかどうかは別ですけれども、素直に祈れなくなる、そういう感想といいましょうか、ことがよく書かれるんですね。もちろんそういう違和感といったものでしょうか、主の祈りを祈る中で何か口ごもってしまう、祈れなくなってしまうということは決してどうでもいい話ではありません。それがむしろ私たちの中にある何かを表しているんでしょうし、そうであるからこそ逆にイエス様はこの祈りを祈るように命じられたんですね。私たちが自然に口から出てくるような思いだけをイエス様が並べたわけではなくて、 私たちの思いを代弁することをイエス様は考えたのではなくて、この私たちが本当に神様の恵みを受けるため、自分自身をも超えて神様の恵みを受けるために、自分がそこに感情を込めやすかろうがなかろうが、引っかかりを覚えようが覚えなかろうが、心を尽くしてその祈りを祈るようにイエス様は私たちに教えられたんです。そういう引っかかりを、まあ、仕方がないと脇に置くのではなくて、まあ、そのことをむしろ丁寧に見つめながら、でもちろん引っかかってしまう自分の思いも大切にしながら、この祈りを巡らしていくということに、それだけの意味はやはりあるのです。まあ、極端な例かもしれませんけれども、まあ、かつてヨーロッパでこうナチス・ドイツが、ポーランドでしたかね、不可侵条約を破って、ポーランドにこう侵攻してきた。それによって爆撃された教会堂があったんですね。その廃墟に なってしまったような教会堂で、やはり礼拝が持たれ、この主の祈りを祈る段になったときに、もちろん皆さん祈ったんですけども、我らに罪を犯す者を我らが許すごとくと、とても祈れない。そういう思いで、会中全体の祈りが止まってしまった。そういうことがやはりあったそうです。でもそのことを、まあ、どのように一人一人が覚えたのかは、まあ、詳しく分かりませんけれども、そのことを見つめつつ一定の時間が経ってから改めて、いやでもこの中で主が命じられている祈りとして、この会社の方々が我らに罪を犯す者を我らが許すごとくと、まあ、祈り続けていったということも書いてありました。まあ、そうした、それはそういう祈りは嘘だとかですね、心がこもってないとか、いやそういう批判をすることは簡単かもしれませんし、形だけではないのかというのももちろんそれは大切かもしれませんけれども、いやでも自分の心に素直になることだけが祈りの全てではなくて、本当にイエス様が私たちに与えようとしてくださっている恵みがここにはあるんだということですね。すぐにはそれはわからないかもしれないけれども、やはりそのことを信頼して私たちがこの祈りを祈るように言われているということを、まあ、まず心に留めることが、この祈りに向き合う上で一つのポイントになろうかと思います。ただまあそのようなことを思い巡らすためにも、では少しこの複雑な構造と内容を持ったこの祈り、その中心は一体どこにあるんだろうか、それをやはりはっきりと確認しておきたいと思います。特に日本語の場合、先ほども申しましたけれども、我らに罪を犯す者を我らが許すごとくという言葉が先に来ておりますので、そこに思いがまず行ってしまうということがあろうかと思うんですね。で、そんなことを自分にできるだろうか、自分に危害を及ぼした人を許すなんていうことができるだろうか、そして、日本語の訳文を見る限り、この私がまず先にその人を許さなかったら自分の罪も許してもらえないのではないのかと、そういうやはり印象を受けますから、その私が許すということが条件な、自分も許される条件なんだというふうに読めますから、そのことに何か釈然としない思いがする、そういう思いを抱くかもしれない。でもこの祈りの中心はやはり私が許すということが中心なんじゃないんです。いや、それが少なくとも初めの条件ではないんです。元の原文にありました通り、中心になっているのは私たちの罪を許してください、神に向かって自分の罪を、ある意味言葉はちょっと乱暴ですけども、自分の罪の姿をさらけ出すようにしながら私たちの罪を許してください、それがやはりこの祈りの中心なんですね。自分が人から受けた罪、人の罪、 それがテーマ、中心テーマなのではなくて、やはりこの私が、まずこの私の罪が許され、この私が罪の力から解放される、いや、そのことをまた神が望んでいてくださる、そのことがこの祈りの中心なのです。しかしここで、少し後戻りしてしまうかもしれませんけれども、ふと疑問に思う方もいらっしゃると思うんですね。じゃあその自分の罪が許されるということがそんなに大事なことなのか、それをそこまでそんなに熱心に祈らなければ神の恵みがわからないんだろうか。で、特にこの祈りのすぐ前には我らの日曜の糧を今日も与えたまえという祈りがあります。人間が生きる上で毎日食べる食べ物がなければ生きていけないということを私たちはよく知っています。ですからそのように祈りなさい、それはごくごく当然のことのように私たちは思えるでありましょう。でも罪の許しということはそこまで私たちになくてはならないもの、毎日それを求めなければならないほどに差し迫った必要なのかどうか、私たちには、はっきり言えばピンとこない面もあるかもしれません。しかしこの点に関してはイエス様の答えは単純です。つまりイエスという答えです。人間にとって、私たちにとって、実は罪の許しというものはそこまで大切なものなんだということを、やはりイエス様はおっしゃってるんですね。毎日の食べ物と同じぐらいに、私たちが本当に日々求めるだけの内容のある、必要のあることなんだということを、イエス様は私たちに命じていらっしゃる。でもなぜでしょうか。なぜそこまで罪の許しということが私たちにとって大切なことなのか。なぜ罪の許しということがそこまで神の恵みを私たちが本当に喜んで生きることに結びついてくるのか。これは私たちが神に作られた人間として生きる、そのために最も大切な愛というものと深く結びついているからです。福音書を見ますと、ご覧になりたい方、例えばマルコによる福音書の、12章の30節などに あります、新約聖書の87ページ、マルコによる福音書の12章の30節などにありますが、私たちが生きる上で最も大切な戒めは何ですか？イエス様がこう問われたことがあります。最も重要なんですかね。マルコによる福音書では、最も重要な戒めは何ですかっていう、あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか。言葉が違ってました。あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか。最も重要な掟でしょうか。それに対してイエス様はこうお答えになりました。第一の掟はこれである、イスラエルよ聞け、私たちの神である主は唯一の主である、でその後ですね、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。で、第二の掟はこれである、隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。で、ここで語られているのは両方とも愛しなさいということです。私たちを作られた唯一の神を、私たちの全てを尽くして愛するように、そしてその神が私たちに与えてくださった隣人を自分のように愛するように、その愛にこそ私たちが生きる上でなくてはならない命の糧があるということを、イエス様は率直に私たちに教えておられます。それは 逆に言えば、その愛というものを見失ってしまうときに、私たちは人間としての命を、祝福された命を失ってしまうことになるという、なるということです。まあ、呼吸はしていても、もはや愛を失ってしまったものは、生ける屍でしかない。本当にそこに、神の豊かな恵みによって生きる命はなくなってしまうということです。でもここで私たちは、ふと、このイエス様のまた、御言葉に向き合うときに、私たちは自分自身にやっぱ気がつくんですね。そのように言われるけれども、私たち自身の現実の姿を見るときに、その愛は本当にあるのかどうか。いや、むしろ私たちはその反対の姿しか、やはり見ることができないと思うのです。私たちの中にあるのは愛ではなくて、罪の心なんです。本当の意味で、神を私たちの主として、心を尽くして愛することができない自分がいる。いや、むしろその神の御心に背いて、自分中心の生き方を好んでいる自分がいる。さらに、私たちは隣人を自分のように愛すること。そのことにおいても、破れています。むしろ自分中心にばかりものを考えて、人を利用し、人を裏切り、人を傷つけて生きている。それが私たちのやはり現実。まあ、それだけだとはもちろん申しませんけれども、でも気がつけば、私たちはそのような愛を失ってしまったとしか言いようのない、傷つけ合うような中にあるのが現実ではないでしょうか。愛というものこそ第一の掟であるのに、その愛において私たちは破れている。互いにそこにおいて、むしろ傷つけ合うような、痛めつけ合うような関係になってしまっている。そういう罪の力に私たちは振り回され、支配されているのが私たちの現状です。そうした中で私たちはどうするのか。人によって、時代によって、信仰によって頑張りましょう。愛を実践しましょう。そのように語ってきた時代があります。もちろんその志は、素晴らしいことかもしれませんけれども、ある人はそういうことを道徳的なヒステリーに過ぎないと呼んだそうです。愛を語る人が聖人ぶったヒステリーを起こしているだけであり、結局それはお互いの傷を深めるだけでしかなかった。まあ変な話ですけれども、先ほどのナチスドイツの話をしましたけれども、むしろナチスドイツを生んでしまったのは悪人たちではなくて、ヒステリックに正義とか何かを求めたドイツ国民ではなかったのか、そういう見方もあるようです。そういう私たちにとって、イエス様がじゃあどういうことを命じていらっしゃるか、何をしなさいとイエス様が私たちに命じていらっしゃるのか、まあ、その一番大きな答えがこの主の祈りなんです。このように祈りなさい。毎日の糧を求めるのと同じように、日々私たちの罪を許してください。そのように祈るところから、私たちの神の恵みに生かされた生き方が始まっていく。ヒステリックに愛を求めたり、宗教を求める、叫ぶ、そういうことではなくて、まず愛せない自分のその惨めな姿をも認めながら、それを神様にさらけ出すようにしながら、罪の許しを求めること、そして罪の許しに生きることを求めること、そこに私たちの恵みの始まりがあるんです。ただ一応その点において一つ注意をしておきたいと思います。 ここで罪の許しという場合、何か非常に消極的なことを私たちは連想してしまうかもしれません。つまり互いの罪をごまかして、まあいいじゃないの、誰だって罪を犯してるんだからそんなに気にしなくたっていいじゃないの、そのように罪をごまかし合い、正当化し合い、結局罪の中にとどまっていることを許しというふうに思ってしまうところが私たちにはあると思います。どうせみんな罪人なんだ、それでいいんじゃないの、何も変わらなくていい、愛のままでいい。言葉はそうかもしれないけれども、聖書はそういうことを、そういう上っ面のごまかしを罪の許しと呼んでいるわけではないのです。まあ、先ほど旧約聖書の詩編の103編をお読みいただきました。詩編、まあ、旧約聖書の940ページですね。詩編の103編、まあ、特に特に940ページの方、まあ、9節ぐらいからでしょうか。まあ、永久にその主の憐れみ深さ、恵みの豊かさ、忍耐強さについて、その慈しみの大きさについて、まあ、歌っているわけですが、永久に責めることはなく、とこしえに怒り続けられることはない。主は私たちを罪に応じてあしらわれることなく、私たちの悪に従って報いられることもない。まあ、天が地を超えて高いように、慈しみは主を恐れる人を超えて大きい。東が西から遠いほど、私たちの背きの罪を遠ざけてくださる。まあ、あまり鮮明には現れてないかもしれませんけれども、これはただ怒らない、まあいいよいいよと言って多めに見るという意味ではなくて、そのご自身の清さによって私たちの背きの罪をこう遠ざけてくださる、私たちをその罪というものから完全に遠ざけてくださる、まあ、もっと言えば罪というものを、私たちを罪というその罪の力から完全に解放してくださる、私たちの中から罪というものを拭い去ってくださる、そういうことを意味しております。そうであるからこそ、私たちをその罪から根本的に救われるために、神様は一人子であるイエス・キリストを私たちのもとに使わせてくださったんですね。イエス様が十字架の上で私たちの罪とその裁きを、一切をご自分の身に担ってくださった。そのようにして私たちの中にあるその罪のすべてがイエス様によって担われて、イエス様によって拭い去られ、イエス様によって断罪され、清められたんです。ですから罪の許しというのは、なんか上っ面のことだけをごまかすような消極的な話ではなくて、神様が私たちの存在そのものの深いところにまで来てくださって、罪に汚れた貝羽桶の中にまで幼子として来てくださって、そこにある罪をご自分の身に担ってくださった。そのようにして罪の力から私たちの全てを、存在全てを根本的に救い出してくださった。それが罪の許しです。で、そのようにして全く新しい神様の命を私たちのために勝ち取ってくださったのが罪の許しということの内容です。そういうダイナミックな、私たちの存在すべてを変えるような神の御業が罪の許しに他ならないのです。私たちはこのようなダイナミックな神様の罪の許しを信頼して、毎日毎日苦 来る日ごとにこの祈りを祈るのです。まあ、もちろん私たちはその上で痛みを覚えるかもしれません。自分の罪の姿、罪にまみれた自分の惨めな姿、それをやはり見つめなければなりませんから、そこには痛みがあるかもしれない。でもそれは決してそういう自分はダメな人間なんだと、自分を卑下することではないんですね。そうではなくて、そのような自分を決して見捨てることはない、そういう神の愛に信頼していく、そういう信仰を私たちが神様に求め、また捧げていくんです。私たちの醜さも貧しさもご存知である神、ご存知である神様が、いや、それでも神はこの私を見捨てるどころか、あなたこそ私の愛する子。有本さんの、コンサートの中でも言われてましたけども、あなたこそ私の愛する子。私の目にあなたは高価で尊いものだと、神様は変わることなく、毎日私たちに言ってくださる。その神の愛を私たちは日ごとに信頼して、その神様に自分を委ねていく。それがこの祈りです。自分の中には、いや、そんなうまくいくだろうか、そんな都合がいいもんだろうかと、自分を責めたくなる思いが日々湧いてくるでしょう。いや、他の人もこの自分のことを批判してくるかもしれない。他の人も自分を裁くかもしれない。そしてそれも間違いではないかもしれない。でも神は違うのです。この私のすべてをご存知でありつつ、その罪をご自分の身に担ってくださって、私たちを罪から救い出してくださる。そこに新しい命へと招いてくださる。その都度私たちはそこで、その神の愛によって古い自分に死にながら、神のうちにある新しい命へと作り変えられていく。その信仰の決断を私たちもするんです。ピンとこなくても。この神様に私たちのすべてを、来る朝ごとに、日ごとに委ねていくんです。我々の罪を許したまえという祈りの中心はまさにそこにあります。私をどこまでも愛してくださるその神の愛に私を委ねていくこと、自分の声、世間の声、時代の価値観、そういうものに振り回されないで、この朝もまた神の愛の中に私は生きることができるんだということを祈り求め、確信し、神様からいただいて、その道を歩んでいくのです。その意味で、まあ、この祈りが、日ごとの糧を求める四番目の祈りの次にあるということも、やはり大切なことです。まあ、もう繰り返し申しましたけれども、毎日食べる食事も、私たちは一日一日、求めて感謝していただかなければならない。神の御言葉の糧も私たちは一年分全部もらうということはできないんですね。週ごとに、一日ごとに私たちはいただいていく。そして罪の許しを求める祈りもまた、私たちは日ごとに神に求め祈っていくのです。それは神様が出し渋ってるからじゃありません。受け取ってほしいと神様がいつも私たちを招いてるからです。むしろ悪魔がしつこいほど私たちを誘惑してくるんですね。そんな都合のいい祈りをしていいのかと悪魔は言ってくる。いや、でもそれにこうして私たちは神様に自分の罪を告白しながら、この私をどうか今日新しい命に生かしてください、罪許された、神の恵みによって祝福された命に生かしてくださいと委ねていくのです。そのことを神様も私たちに望んでおられる。 その神様の招きに応えて、私たちは繰り返し繰り返し許しを求めるこの祈りを生きていく。私たちを許してくださる、私たちを生かしてくださるこの神の恵みを生きていくのです。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。そして実はここにそしてって、日本語の中に何かそしてっていう言葉がもともとあるんですね。そしてって入っちゃうと、ちょっと例式文としてはちょっと格好悪いので訳してないんですけど、もともとのギリシャ語のテキストでは、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、そして私たちをの罪を許してください、そのまま続くんです。それほど二つのことが本当に大切なこと、神様は私たちにぜひとも受け取ってほしいんだと差し出しているものとして私たちに与えられております。その神様の恵みを信じて、そしてその神様の恵みに応えて、私たちはこの祈りを祈ることを学んでいく。その神様の恵みをこの週もまた新たに生きてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御前にいずるときに、私たちは自分自身の罪、あなたに背く罪の思いがあることを思わずにはおれません。しかしそのような私たちをこそ、あなたはイエス・キリストにおいて愛してくださり、選んでくださり、新しい命に生きるように今日も招いてくださっていることを聞くことができ感謝をいたします。どうぞ私たちに、自分の罪にもかかわらず、あなたに信頼すること、あなたの罪の許しの恵み、新しい命の恵みを信ずることへ踏み出す勇気と信仰を与えてください。そのような信仰において、日々あなたの許しと確かな命とを求めつつ歩むことができますように。またそのようなあなたの恵みの豊かさを証ししていく歩みに歩み出していくことができるよう、私たちを導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。